今日はヨハネによる福音書の6章を1節から14節までお読みしたいと思います。新改訳聖書168ページ、大変有名な5つのパンと2匹の魚というふうに呼ばれるお話です。子供も一緒にその辺で遊んでるだなと思って考えてしゃべってますので、大人の方が聞いたらなんか子供っぽいような話がする気がされるかもしれませんけれども、6章の1節から14節までをお読みしたいと思います。168ページですね。その後イエスはガリラヤ湖すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである水越しが間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。というお話ですね。日小学校なんかでは紙芝居でよくやるお話なんですけれども、これは新約聖書に4つの福音書がありますけれども、この4つの福音書に全部、全ての福音書にこの話は、残っているんです。で、4つの福音書とも書いてある話というのは、イエス様の受難と復活とこの5つのパンの話と、あと1つか2つぐらいしかないんです。で、なぜこれが4つとも書いてあるかということは、やはりこの話が非常に弟子たちにとって深い印象を与えたということとともに、3つの最初のマタイ・マルコ・ルカの福音書には書いてない少し細かい部分にヨハネは言及しているように思います。読んでお分かりのように、イエス様のいろんな不思議な印を見てですね、あるいは話を聞いて、人々がこのイエス様のところに集まってきていたわけですね。で、男だけで5000人いたという、およそ5000人であったということですから、女子供を入れればですね、これはもう大変な数、1万人か、あるいはそれ以上の大勢の群衆であったと思います。で、それぐらいの数の人が、集まるというと、もう大変なことなんですね、これはね。それで河原でここで話をしているとですね、大体どれぐらいになるか想像がつくわけですけどね、ちょっとここではつきにくいんですけどね、あの河原の本当に端から端ぐらいまで、あの橋と鉄橋の間ぐらい人が埋めるぐらいの、そこまでいかないですかね、まだそれに近いぐらいの数ではなかったかと思います。本当に大群衆で、あったと思います。で、それぐらいの人たちがこのイエス様のに会いたい、お話を聞きたい、また奇跡を見てみたいとか、病気を治していただきたいとかいうことで集まってきたわけですけれども、他の福音書を見ますと、みんなイエス様にずっとこのついて回っていたので、いて夕方になってしまったと。で、食べるものもみんな持ってない、 着の身着のままで出てきておりますから、どうしようかと、まあ、困っていたというようなことが書いてあります。でイエス様はこの群衆をまあご覧になってですね、弟子の一人ピリポにどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか、みんなお腹が空いてるけどもこのパンをどっかで買ってきて、食べさせてやりなさいというふうにまあおっしゃっているわけですね。でピリポは非常に生真面目な人でですね、これはまあイエス様は一種の、どうでしょうね、まあ、ジョークのようにも取れるし、また真面目にお聞きになったとはちょっと思えないですね。その川のあそこの河川敷を埋めるぐらいの人を前にしてピリポをちょっとみんなにパン買ってきて食べさせてやれなんて言ってですね、まあ、半分冗談な感じですねこれはね。ピリポは真面目な人でですね、いやイエス様はそうおっしゃいますけども、命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと、1デナリが1日の給料というふうに言われておりますので、平均的なですから200万円ぐらいパンを買っても足りんのんじゃないですかと言ったわけですね。何個分ですか、1個100円として、1万個ですよね。だいたい今と近い感じなんですよ。1個100円で1万個、1万人いるとすると1人1個ずつでしょ。だピリポとして頭のいい人は多分計算したと思いますよ。1人1個で100円として1万人ぐらいだからっていう、そういう計算したんじゃないかなと思うんですけども、そんなイエス様はこんなことを聞こうと思っておられるのでは、まあ、ないわけですね。そんな200万円なんて金もありませんし、しかしまあ、ピリポは非常に真面目にそれを、まあ、答え、いや彼はそう言いながら実はこのそんなことはとてもイエス様、バカなことをおっしゃるんではありませんというようなですね、そう諌めるような気持ちもあったのではないかと思います。しかしもう一人の弟子ですけれども、アンデレというイエス様の12人のうちのもう一人の弟子が、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っている。でこれは想像をたくましくするとですね、イエス様がパンの話をして、弟子たちと話をしていると、そしてその近くにいた子供がですね、パンがないって言ってるから、僕のパンを僕はお母さんが家出るときに、お腹が空いちゃいけないからと言ってこの弁当を持たせてくれた。でパン5つと小さい魚2匹、持ってると、でこれでどうぞ召し上がってくださいという、まあ、非常にこの純粋なですね、子供の気持ちでもって、弟子のところに、まあ、アンデロのところに持ってきたんだと思うんですね。こういう子供に育てなきゃいけないなと思いました私は、こういう子供に育てなきゃ、どうぞ私の持っているものをね使ってください。大変いい子で、でアンデレはピリポとイエス様がですね、200万円ぐらいパンを買ってきて1万人に食わせるのはどうこうって話をしている横からですね、5つのパンと2匹の魚を持ってきて、ここにこれだけありますと。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましたと彼はそう言っておりますけれども、とにかくまあもらったものはこれだけあるからイエス様、ということで、まあ、持ってきているわけですね。でイエス様はそれをご覧になって、人々を座らせる。でその場所には草が多かったなんてこと書いてありますね。何か状況が浮かぶような感じですけれども、でそこに座って男だけ5000人で、イエス様はパンを取り、その子供にからもらったパンをですね、5つのパンを、もらって、それを感謝を捧げてから、神様このパンありがとうございますと言って感謝を捧げてから、座ってる人に分けてやられたと、一つずつですね、そして魚も同じように、感謝をして、欲しいだけ分けてやられた。でこのどういうふうにこれが広がっていったかっていうのはこれすごい興味があるんですね。この例えばパンを、もらってこの 半分ちぎってですね、もらったからじゃあ半分あげましょうと、半分もらうと、でもらった人が半分ちぎって半分あげると、そうすると最後はほとんどこうクズになってしまいますよね。ところがその、まあ、ちぎって渡してもちぎって渡してもおそらく減らないと、そういう状態ではなかったかなと思うんですね。そして次から次からまた次のが来る次のが来るといって、このみんなどんどん食べると、魚も待ってきてから魚を食べる。である人はですねこういうことを言うんですね。これはその子供が、小さな子供が5つのパンと2匹を差し出し、魚を差し出したので、それを見ていた大人が恥ずかしくなってですね、みんな持って隠してたやつを出したんじゃないかと、だからみんなお腹いっぱいになったんじゃないかと言うんですけども、まあ、それはどうもちょっと変な質問ですね、変な説明だと思います。みんながみんなその十分なこの弁当を持って出てきているということは考えられませんので、からまあみんなは周りからこう渡されるままにパンをですね、みんなおパンパンもらったぞと言ってですね、パンをこうちぎって私ちぎって私でこう食べると、そしてなんとですね、みんなお腹いっぱいになるから食べちゃったわけですよ。十分食べた。でイエス様は十分食べた後でこの余ったパン切れを拾ってくるように、集めるように弟子に言われるんですね。でそれはみんなが食べたかどうかをおそらく確認させる、弟子たちがそれをまあ確認させるためではなかったかと思います。12のカゴっていうのはつまり弟子が一人ずつカゴを持ってですね集めていったらそれがみんないっぱいになったということですよね。でそれをまあ集めた弟子たちは最初の5つのパンと2匹の魚を見てますから、そう他の人は全然知らないんですよ。他の座ってる人は何が起こったか知らないんです。ただパンが回ってきたからちぎって渡したと、そしてお腹いっぱいになったと、それだけのことなんですね。最初にどんなことが起こったかっていうのを知っているのはこれ弟子たちだけだと思います。その1万人座ってる人にですね、みんなここに5つのパンと2匹の魚しかないぞ、ね、今から回すから食べろなんてことは全然言ってないでしょ。だから食べた本人にみんな知らないんですよ。ただ弟子たちはそれが何が起こったかということを確認したんですね。カゴでも自分でカゴを持って、残った人はいませんか、余ってるものはありませんかって、ちょっと余ってるよってこう入れてですね、それでなんとみんなお腹いっぱいになって残ったやつがそれぞれ一つずつのカゴにいっぱいになったと、やっぱ大変この、びっくりをいたしまして、まあ、そして、そのうちだんだんこの弟子たちではなくてそれを見ていたその話を聞いた人のこう噂がバーッとこうですねその群衆の中に広がっていって、人々はこの印を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったということなんですね。でこのお話はもちろんこのイエス様の、まあ、奇跡、大変不思議な奇跡の話なんです。で、イエス様は5つのパンと2匹の魚で1万人以上の人をお腹いっぱいにさせられたというその不思議なお話なんですけども、ただこのお話にはいくつかその学ぶべき点があるわけですね。それはまず第一にイエス様は我々のというか人々の空腹を知っておられたということですね。イエス様は必要をまず知っておられるということなんです。彼らが空腹であるということをイエス様がイエス様が言われたんですね。ピリポにパンを買ってきてやりなさいと。キリストイエス様は、私についてきて話を聞きたいやつがこれだけいるんだったらそのみんなで勝手に弁当を買ってくれいいじゃないかと、ね、来たやつが来てるんだからそんな私がいちいち弁当なんて買ってパン買ってやる必要なんかないというようなことはおっしゃらないです、ね、みんなお腹空いてるだろうから、一つパンでも食べさせてあげたいなと、そういうこのお気持ちを持っておられるということなんです。このことはつまり天の神様は私たちの必要を神様の方からご存知でまた心配をしてくださっているということなんですね。そして次にですね この、まあ、1万人の人の飯をどうするかということになったときに、さっきも言いましたけれども、ピリポとアンデレという、まあ、2人の弟子がここに現れるわけですね。でピリポの方は非常にいい、まあ、ある意味では真面目にというか、賢明な答えをするわけです。賢い答えをする。それは、200万円ぐらいパンがいるでしょう。1人1個100円のパンでも200万円ですから、あ200個か、200、そうですね、200円のパンで、200円のパンで1万個ですか。100円のパンだと2万個あるわけですけども、1人、まあ、100円のパンを2つで、200万円いる。そういう考え方によっては、きちっとした答えをしているわけですが、考えてみれば愚かな答えをしているわけですね。でそれに対して今度はアンデレの方は、そんな計算をするんじゃなくて、手の中にあるものを、まあ、子供から持ってきたんですね。おいちゃんおいちゃん、これ僕の弁当だけどって言って持ってきた子供の弁当をイエス様のところに持って、イエス様、5つのパンと小さな魚2匹あります、どうぞこれを何かの足しにしてください。でもこれだけの大勢の人数だったらほとんど意味がないことだけれども、子供は持ってきましたからと言って差し出しているわけです。でこの、まあ、2人の態度というものは、イエス様の心にどちらがそのかなっていたかということですね。で1人の方は、まあ、現実主義者というかして実際のことを考えて、イエス様にお答えをする。もう一人の方は、現実はあまり考えないで、しかし手の中にあるものをイエス様のところに持ってくるというこの二つの態度があるわけです。で、イエス様はこの、まあ、1万人の人がお腹が空いているということを通して、実はこの、まあ、二人の弟子が典型的な二人なんですけれども、弟子たちをはじめとして人々にこの大切な一つの法則を教えようとしておられるんですね。だからお腹が空いてるからお腹をいっぱいにしてやろうというだけではないんです。そんなことだったらわざわざですね、弟子たちにパンがないから何とかしろなんとかっておっしゃらないんです。もうこれだけの奇跡をされる方でしたら、例えばですね、えいやーってやればですね、みんなお腹いっぱいになっちゃってそれで済むわけです。でもそうはされないんですね。神様の、まあ、イエス様のこの不思議な御業というのは、まず第一にこういうそれに関わる人々、まあ、私たちの態度や信仰やそういうものを育てるためにあるということなんです。そしてもう一つは、イエス様はこの1万人の人々を、1万人以上の人々を前にしながらも、この一人のピリポであったり、またアンデレであったり、あるいは弟子たちであったり、この一人一人の弟子たち、人々のこの心の状態というか信仰を試みておられるということなんですね。それを見ておられる。だから1万人してお腹いっぱいになるということはあんまり重要なことじゃないんです。それよりもこの問題に直面したときに、弟子たちが、その一人一人が一体これをどう捉えて、そしてイエス様はここでどんなことをしてくださるかということをどう期待し信じているかということを、まあ、神様は見ておられるわけです。で一人の方は現実的にそんなことは不可能だと言いました。そんなことはできません。この大きな問題に直面してピリポは、いやイエス様、それはもうとても我々の力を超えております、たとえまあイエス様はあなたであっても、この何とかされるとは思えません。しかしもう一人の方は、まあとても無理かもしれないけれども、とにかくここにあるものをどうぞと言ってイエス様のところに持ってくると。でイエス様はそのどちらを取られたかというと、アンデルの方を取られたわけですね。 200万円じゃ足りないって聞かれて、イエスよし分かった、じゃあ200万円あげようと言ってですね、財布から200万円を出されたわけじゃない。あるいはその奇跡としてはそっちの方が簡単かもしれません。そちらの方が簡単かもしれません、まあ、奇跡に簡単も簡単でないのもないですけれども、あるいはそういうことの方がこの可能性がある。しかしイエス様はそうでないアンデレの方の提案を取られた。そしてそのパンと魚を用いて人々のお腹を満たされたわけですね。でこの態度というか、私たちが何か大きな問題に直面したときに、このイエス様は、このどちらを私たちが取るかということを調べておられると思います。とても自分の力ではかなわないような大きな問題に出くわしたり、また もうダメだと思うような時があったり、その時に私たちはこの2つの決断を迫られるわけですね。一つは現実で考えてどうしたらいいだろうか、これを考えていく、いくらかかるだろうか、あるいはこういうふうにすればいいんじゃないか、いうことですね。でも、まあ、考えても考えてもとても計算上は不可能である。でも計算をしていく。もう一つの方はとてもその現実的には不可能だろうけれども、今とりあえずあるものをイエス様の前に差し出して、そしてそれを用いていただこうとする、その2つなんですね。でイエス様はその後者の方を取られるわけです。私たちが今持っている最善の、まあ、努力というか最善の捧げ物を用いて、それで神の御業を行われると。でまあ、この場合、この話の場合ですね、いくつか大きな壁があります。それはこのパンがたった5つと魚が2匹しかないと。でこれで1万人以上の人が分けて食べたとしても、もちろんお腹いっぱいにならないと、絶対量が足りないわけですね。でそれは物理的には不可能なわけです。物理的にはこれが増えるということはないので、自然の法則ではありえないことなんですね。でもこの常識や自然や科学の法則というものは、実はこれは神様がこの地上を支配するためにお作りになったものなんです。神様がパンは増えないようにされたんです。最初からですね、神様がその魚は増えないようにされた。魚増えますよ、生きてれば子供を産んで増えますけれども、死んだ魚は増えないわけです。これ神がお作りになった法則なんです。で私たちがですね、この直面する問題というのは、実はそういう我々一般的に考えている常識や法則、科学の法則、自然の法則というものにを尺度にして考えてますから、とても不可能だなと思うわけです。ところがよく考えてみると、それらのことは神様がお作りになったことなんですね。神様はそれを作られた方ですから、神様の手にかかればそういうものは本来ないに等しいわけです。ですからそういうふうに考えていくとですね、私たちの知っているこの常識とか自然や科学の法則というものは、逆にそのことが壁になったときにですね、それを乗り越えていく、あるいはそれをお作りになった神様という方を信じ、認め、学ばせるための道具だということなんです。だからいつも私たちがこの我々の知っている常識や科学の法則の中でだけ生きていたとするならば、神様は必要ないんですね。神様はいらないんです。ところがとてもダメだと思うときに、それをお作りになった神様がそれさえも超えることができ、当然のことながら神様はそのようなものに左右されずに、働いてくださるということを信じることはできるかどうかということが試されるわけです。ですからこの お話はイエス様が 弟子たちに与えられた、あるいは人々に与えられたこの神様の御業を信じるための練習問題なんですね。そういう意味からすると、で神様は私たちに同じように練習問題を与えられているわけです。練習問題を与えられているわけです。いやその普通に考えた常識で考えたらそんなことは絶対起こらないということが練習問題として私たちに与えられるわけです。でもそこでいや常識で考えてそんなことはありませんからというふうに神様に答えるか、ピリポタイプの答えをするか、ダメでしょうけれども今とにかくできることを神様の前にしていくと、自分をそこに捧げて神様がなしてくださることを期待していくというこの2つの選択肢があるわけです。で神様はその後者の方の選択を喜ばれるわけですね。それを用いて神の御業を表してくださるわけです。で実はここでアンデルとピリポの2人の弟子の話をしておりますけれども、この中で一番実は偉かったのは誰かというと、さっきも言いました子供ですよね。この子ですよ。で実はイエス様はこの子を喜んでおられると思います。この子の態度を一番喜んでおられる。ですから選択肢としては、3つあるかもしれませんね。ピリポとアンデレとこの少年、少年が、自分の持っているものはわずかであるけれども、彼にとっては全てですよね。わずかなものであるけど彼にとっては全て。しかしこの全てのものをイエス様のために、人々のために差し出したことによってイエス様はそれを喜んで人々のお腹を満たされた。この全てを差し出す、イエス様のために持っているものを全てを差し出そうとする気持ちこそがイエス様の最も喜ばれる気持ちであるということを、この話の中で私たちは学ぶわけです。神様は我々が差し出すもの、私たちが、それは確かにわずかなものではあっても自分にとっては、それは本当に差し出すことは痛い、あるいは困難なものであってもそれを用いてくださるということなんですね。で神様はこの世界をお作りになった神様なんですけれども、神の御業を行われるのに必ず私たち人間を使われるんです。必ず人間を使われるんですね。これはすごく不思議なことです。例えば、神様のお話を福音をですね、イエス・キリストによって救われるというこの福音を語るということも、神様は全世界を作ると、神様は全知全能の神様ですから、天からですねこの放送が聞こえて、天から大きな声が聞こえてですね、全ての世界中の人に分かるような言葉で、今信じなさいとね、私があなた方を愛しているから信じなさいということだってできるわけですね、やろうと思えば。でもそれをされないんです。でもそれをされない。なぜならば神は人間をお作りになったからです。神は人間をお作りになったからなんですね。これ以外に説明のしようがないんですけども、神は人間をお作りになったので、この人間を用いて、この人間を通して、あるいはこの人間と関わりながらご自分の御業を表されるということなんです。神様は何もそんな面倒くさいことをしなくてですね、例えばこの今私はヨハネの6章の話をしておりますけど、私が話さなくてですね、日曜日こうやって皆さんが集まってくるとですね、このどこからともなく天の声が聞こえてきてですね、みんなよく来たね、今日はヨハネの6章の話をしてあげると神様の声がこう聞こえてくると、でみんな目を閉じてこうやって聞いてるとですね、ああいい話だなと思ってですね、なるほど神様おっしゃることだなと。その方がよっぽど楽なんですけど、神様はそうされないんですね。で私のような人間がここに立ち上がってですね、このヨハネ6章の話をしているわけでしょう。福音を伝えるというのもそうなんですね。 この私たちを通して神様はまた誰かに福音を伝えるように言われたんです。そうですね、だから神様、だからこんなお祈りしちゃダメですよ。神様どうかあの人に福音を伝えてください。私はダメですけども、どうか神様あの人の心にある日夢の中ででもお話をくださいと、ね、神様、私はこの件については無関係ですが、超自然的な力で何とかしてくださいなんて、これダメなんですね。神様は人間をお使いになるんです。そのために私作られているわけですから。でもその時に私たちがピリポのように現実を見て不可能だと思うか、いや不可能かもしれないけれども、私の持っている私のできることを最大限このしてみようか、その時にこの神様の技を行うんですね。それはまことにわずかであっても、まことにそれは神様の御業全体からすると本当に、まあ、無に等しいようなもんでしょう。1万人の人がお腹いっぱいないぐらいパン食べてるわけですから、子供が5個のパンを持ってるわけですから、大人だったら 10個ぐらい食べたかもしれません、ですから全部で、1人10個食べてもですね、この10万個や20万個のパンがいるわけですね。とてもそんなの当時焼けるような能力はどこにもありません。パン屋200万円持ってってもパンはないですよ。そんなパンがね、広島中のパン屋行ってもですね、そんなパンはないと思います。ですから全体量としては大変なものですけれども、その本当にごく一部がこの子供の差し出した5つのパンと小さな魚2匹によって埋められていくわけです。この一つの鍵は神様の御業を開ける鍵は私たちが持っているということ。鍵を開ければ神様が何とかしてくださいます。しかしそれを信じて私たちの持っている最大のものを、最大限のものを神様のために捧げるかどうかというのは判断されるというんですね。イエス様は判断されています。だから極端な話、ここでもし子供がですね、5つのパンと2匹の魚を持ってこなかったらどうなったでしょう。誰もおそらくパンにありつかなかったと思いますよ、ね、もうみんな今日はもうお腹空いたけど帰ってくれと、ね、イエス様はこう深く落胆をされてですね、それで話が終わったかもしれない。そういうところもありますから、深く落胆された、不信仰をご覧になって落胆されたという記事がありますよね。確かにそうなんです。でもここには一人の少年がいたわけですね。そしてそれを持ってきたアンデルという、まあ言ってみればアンデルはバカな人なんですよ。本当に愚かなね、普通の感性の人だったらですね、こんなことしません。恥ずかしくて、ね、1万人どうやってお腹いっぱいにしようかと思ってるんだ、イエス様の方に5つのパンと2匹あります、魚ありますって言ったらですね、この人バカですよね。そんな本当に何の役にも立たないんですから。だから他の弟子も言ったと思いますよ。バカだろお前、そんなもの持ってきてもね、何の役にも立たないんだから、恥ずかしいからどっかやってくれと言ったと思いますよ。ところがイエス様はそのパンをご覧になって、その、まあ、おそらく弟子の向こうにいた一人の少年がそれを差し出したということを知って、その気持ちを本当に喜ばれた。そして、まあ、その子どもの信仰というか、またその気持ちに受けてですね、この素晴らしい奇跡が起こっているわけです。これが、まあ、言ってみれば神の国の法則というものですね。私たちはピリポになるか、アンデレになるか、またこの少年になるか、それを迫られているわけです。今日の修法にですね、のこの言葉欄にマザー・テレサの有名な言葉が書いてあってですね、この修法を作成するマリコさんもいつもここの方並んで苦労しておりますけれども、今日はまあ見事に説教にはまるやつをですね、見つけてきまして、僕は見てびっくりしました。感動してですね、まあ、これだけでも何かご褒美を賜らないかんかなという、あとで肉を一切れ増やしてやろうかなと思ったんですけど、このサンシリングとテレサでは何もできません。テレサってマザーテレサのことですよね。マザーテレサ自身のことですけれども、 3シリングっていくらぐらいですか、ジムさん。40円か30円ぐらい。そうです、マザーテレサだ。マザーテレサが30円持ってても何もできないと。しかしこの3シリングと神様とだったら何でもおできになるのですと、まあ、マザーテレサは言ったということなんですけどね。さすがマザーテレサ、この神の国の法則を心得ている人だなと思います。あの人自身本当にサリーを2枚ですかしかね持ってないと、あと洗濯用のバケツですかね、それしか持たないそうですけども、本当に何もない、でも持っているものすべて差し出して行った時に、どれほど多くの人の命を救い、また助け慰めていることでしょうか。そうなんです、私たちの持っているものは私たちの手の中にある間は決して何も起こらないんです。神の御業を拝することはないのです。しかしそれをイエス様のもとに差し出す時に、そこに神の御業を見ることができるんですね。これが信仰というものです。これがクリスチャンのダイナミズムって言いますかね、面白いところですね。信仰者の面白さです。現実的に考えて判断をして、ピリポのように計算をして、そして結果として神様の御業を見ずに終わるか、あるいはまた持っているものはわずかではあってもそれを神様の前に差し出して全力投球で、どうぞこれを何とかしてください、考えてみてもとても不可能だけれども、きっと神様がこのことを用いて何とかしてくださると思いますと、信じて、差し出していくか、その選択を私たちは迫られているわけです。この街道が建てられるときにも本当にそうでしたね。考えてみると、まあ何度も私も証ししておりますけれども、そろばんを弾いて電卓で計算している間はですね、この建物は建ちませんでしたけれども、とても電卓では計算できないと、もう私の脳みそではもう不可能だと、もう払えるはずがないとこう思って、しかしそれはならばこれは神様がしてくださることだろうと思えたんですね。もし我々の計算でできることであるならば、それは神の御業ではないし神の栄光を拝することはありません。しかし私たちが考えてそんなことは起こりえないと思っても、そのために最大限の努力をしていくときに神様は働いてくださいます。その時神様がよし、わかった、あなたの持っている5つのパンと2匹の魚私の手の中にあります、イエス様はこれを感謝して分けてやられたと書いてありますね。そういう方なんです。その、まあこれで一番おそらくこの時驚いたのはこの子供かもしれませんね。お母さんも自分の子供にと思ってこの大麦のパンを朝出かけに焼いて魚で持って魚を2匹渡したんですけれども、なんとこのお母さんのお弁当がですね1万人以上の人のお腹を満たすことになるとは思っていなかったと思います。私たちが差し出すもの、私たちがイエス様どうか用いてくださいと言って差し出すものを差し出すときに神の御業は起こります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。今日は野外礼拝を計画しておりましたけれども、雨で、また、この教会での会堂での礼拝となりましたけれども、イエス様の御言葉によって私たちに語りかけ励ましていてくださることを感謝をいたします。本当に私たちは、自らの愚かな脳みそで考え、そしてすぐに判断を下して不可能だと思ってしまいがちなものでありますけれども、私たちが信じているのはこの世界をお作りになった神様であるということを忘れることがありませんように。 そして神様は、私たちが不可能だと思う時にこそそこに働いてくださる方である。そして私たちが持てる最大のものを捧げてあなたに従っていく時に働いてくださる方であるということを、この話の中から学ばせていただいて感謝いたします。どうか私たちがこのような問題に直面するときに、あるいはこの週もそのようなことは起こるでしょう。いや、今も現に大きな問題を抱えておられる方もおられると思います。本当にもうダメではないかと思っておられる方もおられるでしょう。しかし神様、どうぞ今日のこの御言葉によって励ましてください。そして今イエス様が何を求めておられるかを語りかけてくださるようにお願いいたします。そして必ず私たちはこの法則に従っていくならば、あなたのご栄光を拝することができることを信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立をいただきまして、最後に仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。仰ぎ恋い願わくは、私たち救い主、私たちの救い主イエス・キリストの恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが座られました方の上に、またこの教会につながる全ての方々の上に豊かにとどまりますように。アーメン。それでは、今日の礼拝をご覧いたします。どうぞ周りの方と握手をして、ご挨拶してください。先ほども申しましたけれども、今からすぐですね、下のホールの方で、皆さんの持ち寄りのランチを食べたいと思います。どうか皆さん参加してください。参加費はお一人500円ということで、持ってこられた方も持ってこられなかった方も、おそらく余るぐらいいっぱいあると思いますから、どうぞご飯を食べて帰ってください。